詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。若干今日は寝不足なんですけれども、まあ特に、そう、僕が別に夜更かしをしたというよりはですね、昨日は奥さんが帰ってくるのが遅かったんですよ。ちょっと今ダンスの練習を頑張っているんですね。昨日も自分が、そう、仕事を帰ってからお迎えから寝かしつけまで一人でやった日なんですよ。まあ、まあ大変かと言われると別に、まあ楽とは言えないんですけれども、なんかずっと娘が自分のことをなんか見てくれてるっていうのはなんか嬉しいなとか、思います。で、そう、食べさせるのを、そう、料理はあらかじめ奥さんから指示をいただいて、そう、それをやって、いるんで、そこだけ本当に苦手なんですけども、それ以外はお風呂入れたりとかですね、着替えたり、そう、鼻水とかはちょっと苦手なんですけど、で、あと寝かしつけですね。寝かしつけも意外とスムーズにいったかなと思ったらですね、それまであの、あまり言ってなかったので、急に寝る直前になってから、お母さん、お母さんって言って、結構泣き始めてですね、仕方ないから電気つけて絵本を読んであげて、で、それを何回か繰り返していたら、ようやく寝てくれたみたいな感じなんですけど、いや、本当にお母さんの、妻の存在っていうのはやっぱり、この、多分今日はお母さんがいない日っていうのはですね、多分なんとなく理解してたけれども、寝る直前になってですね、多分それ本能的に出てきたんだなぁと、感じました。やっぱり、両方いて、一緒に、面倒見て育ててあげたいなというふうに改めて思った次第です。では、今日ですね、本題の方に移りたいと思います。今日はですね、前回の話が、ゆり上げ、ゆり落としの話だったんで、まあ、改めてですね、過去に話したやつもあるとは思うんですけれども、大ゆりと、中回しの吟じ方について、今日はお話ししたいと思います。まあもちろんこれも流派によるということ。そして大ゆりとか中回しっていうのも中ゆりとかですね。多分いろんな流派による言い方があると思うんですけれども、つまりは、これですね。大ゆりというのは大きく揺らす。夜川を、この一番高い音まで行って、降りてくるという、これが大ゆり。で、中回しというのはですね、夜川を、この、まあ、大ゆりの一個低いバージョンですね。これが中回しになります。で、これの、吟じ方、うまく吟じるためにはどういうところを抑えていったら良いのか。これは流派によるんですけれども、まあ私の考えているところ、まあその要素的なところを今回もまた、ちゃんと抽出してですね、そこを自分の吟じ方にどう当てはめようかなという考えで聞いていただければ良いかなと思います。では、まずですね、大ゆりです。これは詩吟まだ始めたばかりの人とかではですね、多分悩むところとか難しいなと思うかもしれませんが、動きとしてはシンプルです。この詩吟の音階ですね。この音階があるんですけれども、これが低いところから一番高いところまで上がって、ただ降りてくるだけなんですね。夜川を、この最後の音はですね、ただ下がってきているだけです。だから、その下がりをちょっとおしゃれに、していく形が、まあ、大ゆりになるわけです。で、大ゆりの位置づけはですね、もう銀の、詩吟における花ですね、サビとでも言いますか。見せどころになります。だから、まあ、ここで一番華やかに見せられるし、いろんな感情を表現できます、し、というところですね。で、逆に言うと、ここをやりすぎたら、ちょっとこってりしすぎる感もありますし、全部が全部同じようにやるのもですね、サビの盛り上がりが毎回同じっていうのもやっぱり飽きてしまうという、そういう位置づけになります。まあ、とにかく盛り上がるところですね。ですので、やはり吟じる際に気をつけるべきポイントは、どっちかな、これも聞かせどころ、聞かせどころを決めないといけないです。で、具体的にどこなのかというとですね、夜川を、この一番高い音ですね。この一番高い音 を、ここをやはり綺麗に聞かせてあげる必要があります。なので、ここでですね、あまり聞かせようという意識が持たなかったり、ここの一番高いところが音程がですね、なんか低くて暗い感じになったりすると、もう台無しになってしまうということですね。そう、ここは本当に聞かせるんだ。だから、音も綺麗にここ取るんだというところは、まずここが第、一歩というか一番大事になるところです。で、その次に、この上がるところですね。上がるところ。上がるところをちゃんとやらないとですね、高いところに到達しないんですよ。なので、夜川を、川を、この、おーですね、一個手前のこの高い音、ここを比較的たっぷり伸ばし上げた方がいいです。で、一番高いところは聞かせるからといって、時間的に長くする必要はなくて、そこに至るまでをたっぷりやって、その勢いでひょいっと上がった感じ、そういう位置づけですね。なので、もうたっぷりやってひょいと、でもひょいってやる方を聞かせるということになります。で、カオーで、この、なんというか声って不思議なんですけれども、カラララーラララララと、ただコンダクターで音を弾くとですね、そのラララーラーですね、これはただ伸ばしているだけではなくてですね、もう富士山という山を登ろうとしてるんですよ。大百合という富士山を登ろうとしてるんで、このラララこのあー、これはですね、上にどんどん上がっているぞーという意識を持って声を出した方がいいですね。夜川をおー、ただ伸ばすね、おーではなくて川をおーおー、このイメージです。これもイメージの話になりますね。そう、このイメージを持っていればですね、高いところに到達できると。それがないと、ただただ音を出しているだけという話になってしまいます。そう、なんていうかな、こう、音が変わっているわけじゃないんですよね。音が変わっているわけじゃないんですけど、イメージを持っているということ。で、多分それがきっと物理的に、この音の幅の高めの位置をですね、きっと拾ってくれてるんじゃないかなとかいうふうには思うんですけれども、そういう意識で、上に登るぞーと、富士山の登るぞーで、最後にひょこーっと、一番上のところを聞かせてあげるという感じになります。で、で、最後、下りのところなんですけれども、かわおおこの、二段降りたところ、一番高いところから二段降りたところですね、ここを、たっぷりめに、比較的、ちょっと普段より長めに、しておくと、最後降りるときが安定して聞こえます。そうじゃないとですね、この富士山が登った後、最後もう崖一直線でダダダダダーとノンストップで降りていくとですね、聞いてる人がもう心配になります。カオーッというふうにやると、おっとっとというふうになるので、おーおーと、こんなふうに、まあ、おーっと、ここをたっぷり伸ばすと、最後の下りもですね、比較的やりやすくなるのかなと思います。で、一番最後の、おーおーおー、この音で、多くの人はですね、もう音が上ずったり、下がりきれなかったり、なんか低く落ちすぎたりとかですね、大体本当に、詩吟のアドバイスさせていただいているんですが、8割方の方は、ここら辺結構音がずれやすくなるので、まあ音としては要注意ということになります。なので、まあだいぶ分解したんですけれども、まあ富士山のイメージですね、になってくるかなと思うんですけれども、まあそういう考えで、大百合を意識していただけたら良いかなと思います。中回しどうしようかな。ちょっと今日最初に中回し言ったんですけど、時間がないんで、今日は、やめとこうかな明日、次回に、中回しとかをやります。ちょっと大百合でたっぷり喋りすぎました。ということで、今日はこんな感じですね。では、後半の方に移りたいと思います。今日はまたたまたま目についた律詩を一つ吟じようと思います。李白作友人を送るですね。では詩文から。青山北角に横たわり、白水東上を巡る。この地ひとたび別れをなし、古法万里に行く。風雲有志の意、落日個人の情。手を振るってここより去れば、少々として半ばなく。ではどういった内容か。 青く霞む山は町の北側に横たわり、白く光る川は町の東側をめぐって流れている。今ここでひとたび別れを告げれば、君はただ一人風の吹くままに大地の上をどこまでも飛ばされてゆく枯れてゆく枯れたよもぎのように万里の彼方に行ってしまうのだ。空に浮かんでいる雲は頼りげなく旅行く君の心を表しているかのごとく、また今にも沈みそうになっている夕日はいかにも寂しく、後に残る私の悲しい思いそのままである。握った手を振り切っていよいよ出発しようというとき、君の乗る馬も一声悲しそうにいらないたのであった。もう李白の詩はなんてこんな、ただ読むだけで美しいんでしょうかね。では、こちら吟じて終わりたいと思います。友人を送る李白。生存北角に横たわり、白水登場巡る、この地ひとたび別れよ、いかがでしたでしょうか。これも初めてやる立志なんですけれども、これは泣いちゃいますね。なんか寂しくなりますね。別に去る、友人が今いるわけじゃないけれど、なんか本当に、これはどう感じていただけましたでしょうか。やっぱりなんか李白の詩本当すごいなって、もう本当思いますね。ということで、今日はこんな感じになります。次が中回しとかですね、あとは大喜利のなんか銀陣の変え方とかもなんか言えばよかったかなと思うんですけど、ちょっと中途半端になって申し訳なかったですが、引き続き楽しんでいただければ幸いです。では詩吟を楽しく学び、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。